こんにちは、こんばんは、リクです。
はい、どうも、富澤です。
お疲れ様です。
どうもです。
新年2回目になりますね、富澤さんとは。
そうですね、前回は、
冬込みです。冬込み行ってきた時ですね。
そうね、その後にあなたたち、は
い、すいません。
バラ何だっけ、
ボタンと
バラとボタン、あ、バラ
結局から。ボタバラです、ね、通称ボタバラ。
の話を。
そうですね。
しておったね。
また金曜日するんですけどね。
またするんかい。
そうですね。次、完結編ですね。
あれも話は終わるんですか？
おととい無事終わりまして。
あ、終わったの？
はい。最終回を迎えまして、無事。
あれは、前回のやつと、今回のやつと、で、次はまた、なんかまた、続編はありそうなんですか？
いや、もう昼ドラの枠がなくなるんで、ないと思います。
なくなっちゃうの？
はい。で、脚本家の方がもう81歳なんで。
81歳そうやった。
はい。
すごいな。
すごいですよ。
すごいな。
すごい。
橋田大先生みたいな感じ。
そうですね。橋田大先生みたいな感じですね。
なるほど。
はい。音体黒柳徹子とあんまり年が変わらなかったっていうね。はい。衝撃を私受けまして。はい。そうなんです。すごかった。いろいろ大和田信也が最後の一週間すごかったですね。大和田信也のことを語りたいんで金曜日に撮るんです。
大和田さんってなんか昼のドラマやってはりましたよね。はい、
真珠夫人です。
真珠夫人か。なんか昼に見たことがある顔っていうイメージがなんかだけちょっとあって。あ、しかし、またでやるんや
つ。はい。だからあの人の脚本のやつに出て違う人気が出た方ですね。
違う人気。
ある意味。ドギツイ役やってたんですよ。
ああ、ドギツイ役ね。あ
んまり。ほんとドギツイ役やってたんですよ。
あの年になって、新たな境地を。
そうですね。切り開いていったっていうね、部分があるんですけれど。そうです。
やっちゃった
。やっちゃった。
まあ。じゃあまた、最後。じゃあ、どうぞ。やってください。
そうです。というわけで、もうその話は別にね、はいはい、今回は別にいいんでっていう感じで。
僕もこれ以上何も言うことがない。
ないんでね、ないでしょ。
言うことなく。
来たかったら来てもいいよって君ね、言ってくれてたけど。
寝てまうわ。話知らんから
ね。話知らんからね。
ふーんしか言われへん。
そう、ふーんしか言われへんよね。僕と楽園知ってるよと、ちょっと都合が違うよね。そうそうそう、
なんかこう、突っ込まれても逆切れできるけど、これに関しては突っ込まれたら突っ込まれるだけやから。
突っ込まれるだけやからね。確かに。はい、確かにそうやと思いますわ。
そうそう。
ごめんしか言われへんもんね、そんな。
すいません。1ミリ見ましたって、おしまいからね。
そうやな。そうなるよな。だから、まあ、何や、何やしら、人身売買する人って出てくんねんよ。大和田信也さんって。
売買、ね、
人身売買ですよ。
穏やかじゃないですね。
穏やかじゃない。詐欺師とかね、金持ちとか、大富豪の役出てきたね、今回ね。大富豪という言葉久々に聞いた。アメリカ大統領選ぐらいじゃ聞かへんって。
トランプさん。
トランプさん。
大統領に。
そうそう。
なるのかもしれない。
知らない、トランプさん。人おらんねんな、向こうも。
共和党ね。
うん。まあ、そんなところで。まあ、はい。で、今日のお題なんですけれども。
はいはい。
はい。ガールズ&パンツァーのガールを語ろうということで。
あ、パンツァーじゃなくて。
パンツァーじゃなくて、ガールを語るという。
なるほど。
はい。もう、パンツァー語り出すとね、富澤さんの方が知識的にはすごくありますので。
偏ってますけどね。
ね、偏ってるかな、やっぱり。
うん、僕ね、本当にイギリスの先生のこととか知らないんで。
なるほど、なるほど。
ドイツとソ連の。
ああ。で、やっぱり、ガールズ&パンツァーの魅力の一つっていうのは、僕が思うに、戦車。当然、もうとても戦車の動きと思えないぐらいの動き回る戦車。
跳ねてるからね。
ぴょんぴょん跳ねますからね。
それ、戦車スポンジかっていうぐらい跳ねてるからね。
戦車
スポンジ。ガーンガーンとか。
なんか、操縦室がもう、カーボン、特殊なカーボン樹脂なんか、戦車自体がカーボン樹脂なんじゃないかという疑惑が起こるぐらい、ぽよんぽよん跳ねるシーンがね、いっぱい飛び出しているところ、とてもいい子たちが多いよね、という話を、ね、ちょっと、お酒をちびちびしながら、富様とお話をしていて、
はい。
で、その女の子たちを振り返っていこうじゃないかということを、
なるほど。
を、今回、あれをしましてですね。で、ところが、ガールズ&パンツァー、キャラが多いんです。
多いね。
ご存知の通り、非常に多いわけです。
おいおい。
お笑いだけでも何人おんねんっていうぐらい。まあ、単純に、普通の、ね、普通の、戦車1台に対して、4から5人乗り込むっていうことは、4から5人編成の戦車がいくつ出てきたっていう、その数分は、主要キャラがいるっていうアニメなんで。
なんかこう、商業商材とかで、集合写真撮ってる人数見たら、わっさっギシュってやってるからね。
そうです。ギチギチですよ、もうなんか。うん、そうです。ギチ、もうパン、劇場版のパンフレットだけでもすごいギチギチじゃないですか。大笑いだけでももう。
うん、そうね。
だからそういう状況ですので、じゃあ、今回は、暗黒チームだけとか、そういうふうなやり方もあると思うんですけども、あえて今回は、くじ引き制で、
くじ引き。
はい。くじ引きアプリを利用しまして、名前を一つずつ僕入力しましたよ。西住美穂とか。
なるほど。
秋山さんとか、福田とか。
福田。
それをですね、ランダム、引くので、はいはい、ランダムで引いた、その名前が出てきた人のことをとりあえず語ろうじゃないかということで。はい。これをだいたい約、今からですと50、もう4分切りましたね。はい。はいはい、やっていこうじゃないかということで、はい、今回は1時間で終わらせるので、はい、誰が出てくるかっていうのでね、我々が推してる人たちが出てこなかったらどうしようっていうのを、ね、昨日あたりからもう DM でやり合いをしてたんですけれども、とりあえずそういう形でやっていきますので、はい。はい、よろしくお願いします。
はいはい。
というわけで、引きます。
はいよ。
オレンジペコ。
オレンジペコ。
はい。ダージニーの横にいる子ですね。
うん。
はい。オレンジペコに関して語りましょう。
オレンジペコはね。
はい。
あれ、一年生なんだよね。
あ、一年やったっけ？
でも、なんかこう、同級生的な立ち位置かなって、ダージニーのね。
俺もそう思ってた。
って思ってたら、3年、ダージリン3年なんで。
ダージリン3年よね。
って思うと、こう。
せめて2年かなと思ってる。
そう。結構離れてるんだけども、立ち位置は、黒屋さん。的な。
ですよね。
もう劇場版の頭のところからね、もう眉間にしわ寄ってますからね。
そうです。
ああみたいな。
あの子いつも眉間にしわ寄せてる印象が僕もありまして。
そうね。
あの辺が実は僕の中では結構ツボ入るんで、オレンジペコは結構好きなんですよ僕ね。
なるほど。
はい。ダージリンの、うん、ダージリンがこう何かしらいろんな小説からの引用をボソリと言って、またそんなこと言ってって顔するじゃない。
そうね。そう。その話はもう聞き飽きたみたいな。
また言ってるわ、この人っていう顔するじゃない。
そう。
そんなオレンジペコの愚痴を聞いてあげたいと思ってしまうんです、僕は。
うん。
そうですね。
ちなみに、はい、ちょっとね、紙の媒体がなかったんで、ネットからの情報とこう拾うわけなんですけども、オレンジペコは、
はい、
好きな戦車が、クルセイダーらしいです。
あ、そうなんですね。
実はクルセイダー好きらしいです。
あ、そうなんだ。ご本人乗ってなかったですね。
なんかね、そういう情報が出ておりました。
なるほど、うん。みんなああいう情報どこで拾ってきてんの？
いや、設定集あるんじゃないですか。これ僕ね、設定集をね、
いろんなところから、そうか、そうやな、フェブリーですよ。フェブリーって結構一輪車のやつが一番なんか特集がすごいんですよ。
フェブリーをね、今日買おうかと思ったんですよ。うん、
はいはいはい。
買って、電車の中で読もうかと思ったんですけど、昨日探してなかったんで、
あら、
発売日が違ったかなと思って、
うん、
調べたらもう出てるはずなんじゃないと思って、
今持ってますもん。
思ったら、そいつね、 大人気につき、絶賛品切れ中なんです
よ。うん、そうです。僕予約して買いましたもん。
本当にね、これ僕ね、そういうの予約しないんで、出てるの見て、あ、あるわって言って買うんで。
なるほど。
なわけで、持ってないっていう。まあ、それね、大事なんですよ。
アマゾンさんでも、1月の頭は、いわゆる入荷数分、入荷するであろう数が、あれでしたよ。一時予約でもう在庫品切れになってたんですよ。
まあね。
増刷で発売日前に増刷が決まった雑誌だったんですよ、これ。
たまにこの雑誌で汚れるんですよね。
だろうね。なんかわからんでもない。なんか古き良き匂いがするわ、俺の中で。
あ、そう。
ゲーム批評とか。
ああ。
あれ何やったっけ？クイックジャパンとか。
ああ、クイックジャパンね。
あっち系の作りに近いんだよね。
なんかこう、なんていうのかな。情報の掘り下げ方が、
そうそうそうそう。
ツボをツボまで突き刺さるっていうか。
いわゆる徹底してくれてたんで。
そうそうそう。さらっとなんかこう、表面上さらうんじゃなくて、そんな情報いるかなっていうやつまで入れてるっていう。
何事もなくさらっとこう押し込んでくれてるところがあって。まあ、ね、読み応えがあるので、ぜひ見つけたら買ってください。重版は間違いないと思う
んです。あ、今度こそ、アマゾンで予約しようと思って
るんで、はい。はい。ぜひぜひ。ですか。そうですね。
ね。まあまあ、当然、まあまあ、ネットで見て、その、オレンジペコは、クルセダーが好きだ
と。なるほど。そういうことなんですね。
好きな戦車っていう、この、設定は皆さんあるんでね。
そうみたいね。
なんか戦車に興味がなさそうな人まで、この戦車が好きって言ってるやつ大体あるみたいなん
ですみたいですね。今回もミホの好きな戦車がいう話がやっぱり載ってたりしてましたから、あ、そうなんだとかと思って。
そういうのを見ると、
うん。
あ、意外とそういうそっち方向に行くんだっていうやつが好きだったりする人がいますね。でも、この、セグロのダージリンはセンチュリオンが好きみたいなんですけども、もちろんオレンジペコにするとやはりイギリス戦車が好きなのだなと。
そうですね。
うん、だから本当オレンジペックはクルセイダーに乗りたいんでしょうね。
なるほど。走り回りたいんですね。
そう。クルセイダーを乗り回してるのを見て、うん、ちょっと嫉妬してるはず
です。なるほど。羨ましいと思ってるわけですね。
あっちの方がいいよなっていう。
羨ましいな、みたいな。
この人の、前で苦労するよりもっていう。
私もあっちに乗りたいって。ローズヒップ羨ましいみたいな。
そうそう。
なるほど。ストレス溜まってるから走り回りたいんちゃいますか？
ああ、そうかもしれんね。
はい。というわけで、オレンジペックはこの辺でいいですかね。
はいはい。
はい。では次行きます。ポチ、はい。あ、来ましたよ、富蔵さん。
誰？
ボコ。
なんで入れたの？
え、いやいやいやいやいや。可愛かったじゃない、ボコ。
ボコね。
ボコ。いや、ボコはでも劇場版のキーポイントですよ。
いや、ボコの存在が、
はい。
そこまで、フィーチャーされると思ってなくて。
なるほど。
劇場版の話って、もう、どの程度言っていいのかな？
あ、もういいと思いますよ。
ボコミュージアムってものが、
そうです、ボコミュージアム。
あると。
そうですよ。
で、しかも、もう、かわいそうなぐらい人気ないと。
そう、もう。
潰れそうやと。もう、
あれで運営がされてたことに俺驚いたからね。
イメージとしてはあれですよ、熱海とか秘宝館ですよ、あれ。秘宝館のレベルで、されてるじゃないですか。
ひどいですよね。
あれ、入り口でいるボコの、なんか、よう来たな、みたいなこと言うやつね。
そうそうそうそう。
あれは、自動じゃないですか。
自動でしたね。
でも、途中で、芝居するじゃないですか。
あの芝居良かったですね。
あの芝居は明らかに中人入ってますよね。
人入ってますよ。
見に来る人があんだけ少ないのに。
そうですよ。
ちゃんと、
やってるって。ちゃんと5人で演じてるわけですよ。
なんでしょうかね。
宮崎シーガイアのような状況でしたよ、あれ。
シーガイア。
あの中で頑張れ、ボコっていう可愛い西住殿を見せてくれたんですから、やっぱりボコは素晴らしいですよ。
いや、ボコ、今まで見たことのないような、
ええ、
テンションって言ってたじゃないですか。
そうですね。
いやそうだよ。見たことないよ。あんなの。びっくりした。えっていう。ちょっと引くわーっていう感じですよ。
そうそう。完全に竹部さん引いてはったからね。
うん。彼女の、こう、気持ちわかるわっていう。
え、美穂こんなのだったのみたいな。
うん。それも、 可愛けりゃいいよ。ボコダン、はい、ボコダン可愛い、可愛いけども、可愛いけども、はいはい、ボコダンは。
ボコだからね。あくまでもボコボコにされるボコで、最初ボコって聞いてなんでボコなんやろうと、あ、ボコボコにされるかボコなんだなって、秋山さんと同じこと思いました、
僕。そうそうそう、ボコられて、ケチョンケチョンやからなんよね。で、ボコられすぎて、あちゃこちゃにこの、包帯巻いてるって。
そうそうそうそう。その意味の包帯だったのかっていうふうに、こう、膝をみんなに叩かしたという点で、ボコはやっぱり、おね、あれですよね、島田アリスちゃんの、
そうね。
新軍のテーマ曲になったっていうね。
いやー、あれはいいね。
ね。うん。だからちゃんとマーチになってたっていうところがポイントだよね。
そうなんだよ。
あ、ね、マーチ、歌詞を使って申し訳ないんだが、ボコのテーマをこうしてみましたで、男塾の絵を使った人がいたよね。
バカだよね、本当に。
見た？
見た見た。本当にバカだなと思って。本当にね、あれがまたね、しっくりくるんだ
なんかな。うん、会いすぎててすげえなと思いました、僕は。
ああ、なるほど、はい。そういう合わせ方もできるな
っていう。できるのかっていう、この、なんか、すごく、なんて言うのやろう。そそるなっていう感じが僕はしたところがあって、非常に僕は良かったなと思ってるキャラクター。あれ、もともとね、白箱で熊のぬいぐるみっぽいキャラクターが出てくるんですよ。主人公の、好きなぬいぐるみ、お人形が、熊と女の子のお人形、いつもそれをお守り代わりに、自分の手元に置いてるっていう設定があって、そいつらが、いわゆるその仕事中の愚痴とかそんなの言うんですよ。こんなに私頑張ってんのにな、みたいな。ちょっとそれが人形劇っぽい動きをするんですよ、やっぱり。それがまんまね、今回ボコでこう、落とし込まれてて、ちょっと白箱ファンは嬉しかったと思いますよ。水島監督の白箱と同じ流れやっていうので、ちょっとキュンときたとこはありましたよ。僕なんかやっぱ熊のぬいぐるみがやって動いてるっていうのは。
うん。その辺の。
ファンサービスはあったね。すごく。
仕込みがあったり。
仕込みはありましたね。うん。
感じなんですかね。
そうですね。よかったです、その辺は。はい。というわけで僕はこの辺で。はい、次行きます。
はいはい。
ポチ。あ、来ましたよ、富澤さん。
誰だい？
会長。
あ、会長ね。
会長。
芋じゃない。芋、干し芋
食ってる。干し芋食ってる人ですよ。うん、ええ。ちょっと、最初何食ってんやろ、この人って思ったんだけど、僕。
なんか見た感じ、ジャーキー食ってるみたいな、ね。
食ってるみたい。ジャーキーに、そう、ジャーキーとかあの系かなと思ったら、干し芋だったっていうのがあるん
だけど、途中で気がつく。干し芋というね。
そう。
なんだこのババ、ババ臭い、と思ったら、大洗の特産品なんですよね、
ね。素らしいね。だから、ね、そこのつながりかと思って。
そう。まあ、芋はね、腹持ちがいいですからね。
うん。非常に、なんか戦場ではちょうどいいよね、という感じもしましたし、
まあ、理にかなってるのかもしれないな、
そう。
思いつつ。
まあ、あれですよ、ドゥーチェ干し芋パスタで釣るんですから。
干し芋パスタはちなみにね、立川シネマシティの、
はい。
特別メニューに一時期出されてたんですよ。
恐ろしい。
干し芋の差し入れがあったんで。
やるな。
作ってみましたって言って。
すげえな。
そうか、まあ。だからそれを聞いて、僕ね、干し芋食ったことないので、
はいはいはい。
だから、干し芋とパスタって同じなのかなと思って、偉く気になったんですけども、うんうん、ねえ、ちなみに会長の、
はい。
ポジションって何してますか、はい、戦車の中での。
あれどっちなんですか、
一応ね。
一応社長で、砲撃手もそうでしょ、
いやいや、基本的には何もしないから社長なんです。
あ、社長だけですか結局。
何もしないから。でも、そうなんだ、ほとんど何もしてないじゃないですか。
確かに。
芋食ってるだけなんで。
芋食ってるだけですよ。
でも、会長なんで、
はい。
全体を見てるんですよね。
そうね、確かにね。
だから、なんていうのかな。たまにこう、指示を出したりとか、
うん。
アドバイスをくれてやったりとかするんですよね。
うん、川島のとこですよね。
もっと会長、いい差し込みがあったなっていう、ところがあるんですけども、
うんうん、
まあ、ただ自分の選手の中のことにはあまり興味がないっていう。
なるほど、なるほど。
確かたまにね、そう、奉仕はやるんですよ。
やりますね。
たまに、どっかで、なんかこのテレビ版でしてたかな、うん。やってるとこがあったと思うんですけど。
うん、あったあった。
うん。まあまあ、
ちょっと川島変われっていうとこね。
そうなんですよね。
うん、あれね。
ヘッサーはそんなに人数いりませんので、3人でやってるという感じですけど、まあ、ね、仕事してないですけど、身長はね、今の、ちょっと、ウィキ情報によると、142センチらしいですね。ああ、
なるほど。
はい。142センチなんですよね。なんか、
ちっちゃ。
あのちっちゃさがね、可愛らしい。
可愛らしいですね。
劇場版で、あちこちに、陳情しに行くのに、リュック背負ってるじゃないですか。
リュック背負ってる。
リュック背負ってるのは可愛くてね。
なるほど。わかりますよ。すっごくわかりますよ。
リュック背負ってる。背負ってるリュックが可愛くて、後ろから、
うん。
ちょこちょこちょこ回してるのが。
まあ、富蔵さん好きですよね。
そうそう。
会長はね、好きなキャラですよね。
ビジュアル的には、ガルパの中では好きなキャラのベスト5には入りますね。
なるほど。そういうことなんや。まあ、なんつうか、基本的には、亀さんチームなんですけどね。この会長を率いるのは亀さんチーム。亀さんチームはあまり、こう、あまり肝心なところで役に立ってないっていうの？
立たんでしょ。
ね。
あの戦車だもん。あれね、例えばあれが、もっとでけえやつやったらいいけども、突撃砲、まあまあ、でもないし、
うん、
正直、強大な敵と向き合った時に、どう戦うのかって思っちゃうというか、基本的にこのお笑いってそういう戦車多いじゃないですか。
多いですね。
ガチでこう、打ち合うことができない戦車。
できない戦車で、それが逆に言うと、西住美穂の戦術にハマったっていう。
そうそう、だから、
面白かったんだと思う。
ガチで打ち合えないけども、このやり方によったら、その、でかい敵を倒すことができるっていう、あ、なるほど、そういう風に持ってきたかっていうのが、例えばその、テレビ版の、最後の黒森峰の、
戦いで、マウスだよね。
マウス
だよね、
うん。あそこの、あ、こんなちっちゃいやつでもそうやって、ちょこまかやってたりとか、うん、トリッキーな動きをすると、
うん、
でかいやつを倒すことができるんかっていう。
なんかいつもどっちかというと、縁の下の力持ち的な役割を、この亀さんチームの38は、やってる部分があるかな。
そうですね。またこんな役割ですよね。
っていうね、ももちゃんのね、
そう。
愚痴がね、
う
ん、あるんですけど、まあ、あの人あの距離で外すんで、会長で言うとことはないですか？
会長ですか？
はい。
ちなみに会長はね、
はい、
好きな戦車はね、
ええ、
実は
好きな戦車あるんだあの人。
あるんです。いやこの人ね、実は戦車詳しいらしいんですよ。
なんとさすが。
実はね、戦車詳しくて、好きな戦車びっくりした。T28 重戦車でかいんです。
だから
自分と真逆のものを欲してるんですよ。この人。
なるほど。なるほどなるほど。
超重戦車。
なるほどね。
なんですよね。
だから、なんかあれかな、劇場版でも、あれ被りたいな、みたいなことボソッと呟いてたじゃないですか。
あー、そうなんですよ。本当は、そう。
ああいうの乗りたい。
改造キットを。
改造キットをつけて。
すっげー長い方針の。
そうそうそうそう。
地方をつけたいのかもしれない。そうそう。
無茶言わないでくださいって言われてた。
あー、前向きに倒れるね。
そう
そう。5点とかって
。そうそう。
そのつけたら。
はい、そういうことで、会長ですね。まあ、この人は僕はしたたかですごく、お話を回す部分で上手かったなと思ってるんで。
そうですね。
うん。あくまでも、
どんな役割なのかっていうのはテレビ版の、出だしのところで悪役、みたいな役回りを買って出てたんで。
買って出てるっていうところがね。
このキャラは、もしかしたら、主人公にとっては、敵方に回るようなキャラなのかなって最初思ったりしたんですけども、非常にまあこう全体を通していくと必要なところでこう差し込んでくるキャラやなっていうのが。
差し込んでくるキャラ。ほんでさらに文科省に乗り込んでいった時も素晴らしい交渉術を見せていった部分もこの人の見どころではなかったかと思いますね、僕は。
うん、そうですね。
という感じかな。では次行きます。
はいはい。
ポチ。お。富蔵さん、来ましたよ。西住真帆。
主役だ。主人公ですね。
え、真帆です。
あ、真帆じゃない。
あなたの好きな真帆です。
あ、なるほど。黒森峰の。
え、赤です。
黒森峰の隊長ですね。
そうですね。黒森峰隊長ですね。まあ、お姉ちゃんですよ。
お姉ちゃんですね。
完全に、敵役っぽいポジションに立たされて、アニメ版では立たされてしまった、まあ、西住流の本家ですよね。言ってみれば。
でもね、敵役、単純な敵役じゃないのかなっていうのは、出てきた時からは思ってて、その辺エリカとの違いなんと思うんじゃないかなと思うんですけど、エリカが敵、ものすごくこの敵してますけども、ちょっと節目がちだったりするんですよね。
そうですね。表情がクッとなるんですよね。
あ、ちょっと、なんかこう、含んでるところがあるんだろうなっていうのが、あったりするんですけどね。
それをちゃんと劇場版でね、もうちょっと深く掘り下げていったところがあって、すごくその辺が、ほんで最後の、この劇場版のやっぱラストシーンの表情になるのかなっていうふうに僕は思ってるところがあるんですけれど、
そうですね。やっぱり、もともとは、すごく、仲も良かったし、通じ合ってたものがあったと思うんですけども、ああいう劇場版の流れからすると。
それがやっぱでも象徴はやっぱラストのバトルじゃないですかね。うん。なんか初めて見た時も、号泣してましたからね、僕ね。
ああ、そうか。
うわ。マジかこれってなってましたね。
あれってね、視点がいいっすよね。
そうなんですよ。
誰の視点から、こう、見てるかっていう。
そう、見てるかどうかっていうのが、バンバンバンバン切り替わっていくじゃない、うん、で、その瞬間に何かを言ってる、何か手で指示をしてるっていうのが、チラッチラッと見えるんだよね。
あのね、あの魔法視点が良くて。
そう。
で、戦車、常に動いてるから、視点が動くんですよね。ぐるぐるぐるぐる動くっていう。で、あれがこの、すごく臨場感があって、真帆と一体化できる。はい、いいですね。
そうなんですね。
かわいいなと思ってね、いや、ほんとね、好きで、
はい。
なんせね、僕、ほら、ドイツ戦車が好きなんですよ。
そうですね。
で、ドイツ戦車をバカほど揃えてる黒森峰が大好きで、
なるほど。
劇場版で、劇場で売ってた黒森峰の T シャツを買って置いてますけどね。
ね、そうですね。
黒森峰大好きなんですよ。
そんな T シャツまで買った富蔵さん。なんです、なわけですけど、そうね。まあ、まあ、まあ、でも西住真帆さんは、
厳しいよね。
厳しいね。
うん、本当に、なんかこう、戦車が似合うなというか。
あ、なるほど。そう、なるほどね。うん。
やっぱ制服が似合うのは可愛いんだよね。
ああ、なるほどな。うん。ちょっとお堅いし、なんていうの、制服じゃないですか。黒森峰の制服って。
そうね。
そこをこう、きちんと着こなしていて、さらにリリシーっていう部分が、すごく人柄がよく出てたキャラクターかなと僕は思ってるところがあるな。
ですね。
そうそう。まあ、まあ、そんな感じですか？お姉さんに関しては。
ちなみに好きな戦車は、
ええ。
パンタ F 型でした。
ああ、
そうなんだ。絶対裏切らない感じ。
なるほど。はい。じゃあ行きます。あ。レーゼンマコ。
はい。
マコちゃんです。僕結構好きです。
なるほど。
この方は。あれですね。すごく低血圧、僕は朝もきついんで、すごく気持ちわかるんですよ。
あ、そうですか。そこすか。なるほどね。
すっごい朝起きれないっていうの分かるんですよ。しんどいっていうの分かるんですよ。
まあ、分かるよ。ねえ、うん。まあ、どこでも寝たくなるねえ。
それでいて僕どこでも寝れるんで。
立ったまま寝てしまう。
うん、立ったまま寝れる人なんで、確かに。
でも、眠りの質が違う。クワーとかって言う。
そうですね。
質か、そうか、違うか。
まあ、とりあえず、おばあちゃんには頭が上がらないと、可愛らしい設定が満載な子なんで、この子は。
そうやね、甘いもの好きやね。
そうですね。お菓子、なんていう、スイーツのおかわりを必ずしている臭いところもございますし、はい。 まあまあまあ天才天才運転手で、あのクールっていうね、あのある意味ベタなキャラなんですけど、
感性で乗ってるんですよあの人。
そうですね。
あれそのあれ、あれでも読んでたっけ、マニュアル読んでるし、
一応マニュアルは読ん、マニュアルは一通り読んで覚えたって言って動かしたんやけど、ね、その後うさぎさんチームになれろって言ってるんですよこの人。
操縦
した
時に。なれろってね。
うん。で、マニュアル読んで慣れたら分かるって言った人なんで、感性を動かしてる。
一応読めば読めって言ってる
や
な。
そうそう。一応読めば、読めば読めって言ってやる。その子に言うたんやったかな。
よく分からんね、うん、野球選手の指導法みたいな。
そうそうそう。
長島さん。長島から来るから、よう見て、引きつけて打つんやっていう。
そうそう。あれ
ガツンってやるんやっていう。
松井秀喜さんが、バッティングで悩んでて、ホームラン打てなくなって悩んでた時に、電話かけてきて、松井って元気かみたいな電話をかけてきて、そこで素振りしてみろって言って。
お
ほんで、部屋かって言ったら、部屋です、監督で。いいからそこで素振りをするんだい。ビュって。何回目かのビューって、その音って言って電話が切れた長島監督みたいなね。ところを多分持ってると思いますよ。
その音ね。うん、まあ、そやろな、感性やね、ほんまに。
感性。まあ、天才なんで。はい。
だから、この、なんていうか、西住殿の、この、あやふやな指示でも、
そうそうそうそう、動ける。
あんな感じでやってって言ったら、
そうそうそうそう、その通りに動くっていうの。
わかったとかって。
そうそうそう、あれがかっこいいんですよ。ニュータイプがこいつっていうぐらいの動きをするんで、かっこいいなと思いながら。
そうね、なんと言われようともできる。
そうそう。そんな感じ、そんなところが僕は大好きです。じゃあ次行きます。
はいはい。
ポチッ。あ、西住&島田ママ。
ああ。
お母さんチームですね。
はは
どちらが好きでした？
ね、私ね、新キャラの、
島田ママに。大体富蔵さんの好みが分かる、ね。はい、次行きます。
いや、
あ、アリサ。
あ、はいはい。
盗聴娘ですよ。
はいはい。
盗聴娘ですよ。これ映画版しか見てない人があんまり分からないネタだったんだよね。うさぎさんチームが、アリサさん彼氏のことも盗聴してるんでしょみたいな。
盗聴してるんかね。
そうなんでしょうね。ジャミングぐらいはしてるそうですけどね、あの子。
やってるんかね。
ねえ、本当に。まあ、サンダース戦でね、盗聴してたっていうね、うん、ところで、あの辺でニクソン大統領ネタが入ってくるんだな、みたいな。
ああ、そうか。
うん、俺はそう思って見てましたよ。
あ、そうか、そうか。バカいな、そう。あれちなみに、キャラクターの由来が、どこなんだろうな、あの辺は。あ、出てるかな。個別には、ちょっとわかんねえか。
わかんないですか。
なんだろうね。サンダース。皆さん何かしらの元ネタが。
あるのはあるでしょうね。
ですけど、ね、
全体的にこのアニメは元ネタがないはず、ないっていうキャラもまずいないでしょうからね。言ってみたらこの特に相手方の方に。
何がしかの、やっぱありますからね。
でしょうね、
うん。うん。そうなんですよね。そう。アリサはね、でも、アリサは、おぉ、すごい。好きな戦車は M1 エイブラムス。報道が。
なるほど、うん。
最新戦車が好きっていうのも、どうなのね、敵型、なんかこう、古い戦車が皆さん好きってわけでもない
の？やっぱそこは、あれね、それぞれのあれがあるのかな。
絶対使えないけどな。
うん、まあそうだね。そうだね。はい、そんな感じで、いきます。
はいはい。
ゆずちゃん。
お
きちんと戦車洗うときに一人だけ水着持ってきてはったっていうね、あたりに性格が見えるんですけど、事務関係を全部してはった人ですね。言ってみたら生徒会の。
ちなみに、この辺はちょっと情報がわかるので、特にないかな。
ないですか。はい。 じゃあ、あれですね。
思い入れがなかった。
確かに、その通りかもしれません。いい子だなっていうのはよくわかるんですけどね。
空気なんだろうな。
でもそれが彼女の特徴じゃないですか。
そうなんだろう、
ね。会長にとって、やっぱり、いてくれるだけで安心するっていうポジションだと思うんですよ。それが、お笑いチームのそのものになってるんでもなかったかなという感じはするけどね、僕は、ゆずちゃんは。
生徒会の中の個性を散わしてるんやろうね。
っていう感じはするけどね。うん。なんかそんな感じはする。なんか全体のお母さん役な感じはしてん、僕、この子は。
うん。
だからこういうキャラなんだろうなと思いました。はい。
そうね、うん。
うん。では、次いきます。
はい。
ポチ。あ、ナオミ。
ナオミって誰だっけ？
サンダースのあれです、スナイプ。
ああ。
かっこいい。僕、これ一言でつきます。
かっこいいね。
はい。
かっこいいね。
はい。以上でいいですか？
うん。まあね。
このサンダースに思い入れのない連中。はい。次いきます。
嫌いか？
あ、ダージリン様。
お、ダージリン。
ダージリン。
うん。せやね。
富蔵さんはダージリンどうなんですか？
なんつーか、この人も会長並みに、なんかこう、戦車を操っとるイメージがないそうですよね。
ないですよね。
これほんまに戦車だからおるんかっていう。
うん。
なんかでも、
違う世界を作ってはる方ですよね。
そうそう。そもそも、戦車の中で紅茶飲んでるから。
そうですね。
だから、なんかこう、そこだけ、空間が違うような気がするかな。
なるほど。異空間作ってますからね。
そう。余裕を絶やさないって。
これ、いつもこの、ほら、大洗の戦車戦見るときって、外にちゃんとさ、紅茶セットを持って行って、テーブルを作って、自分らの、なんていうの、あれなんていうんや。いわゆる部屋みたいにしてるじゃない？自分らの。空間作ってるじゃない？わざわざ。
作っちゃいますね。そこに、広げるからね、
テーブル。広げるよね、そのバーッと。ちょっとこの人やっぱおかしい人やねと僕思ってる。
おかしいね。おかしい。まともじゃないよね。
そうだね。
いくら、イギリス人でも、そこまでせんやろうと思ったら、
そうですね。
まあ、人によってはするみたいです。そういうことをする人らはいるみたいですね。
ああ、なるほど。やっぱ貴族のたしなみなんですかね、あれは。
まあまあ、例えば、馬術の延長っていうふうに見てる人も中には、この、
戦車
長の中には、いるみたいですね。
なるほどね。
まあ戦車道じゃないですけど、騎士道やって言って、
なるほど、なるほど。そうか、そうか。それはあるかもしれないね。
馬乗ってた、騎兵の人って、機械物が嫌いみたいなんですけどね。嫌い。
まあ、そうやろうな。
イメージがあって、戦場の主役は、自分たちだって言ってるけども、
うん、
火力のでかいものに取って代わられるっていうのが、時代の流れだったと。
なるほど。
で、だんだん なくなっていく中で、戦車の戦車長にそれを見出した人が、中にはいたとか、いう話ですね。
はぁ。ダージリンもなんかそういうところがあるのかもしれないですね。オレンジペコに迷惑をかけながら。
そうね、なんていうか、常に、ね、ちょっと賢くなった気分になれる。
自分に浸ってますから、この人ね、常に。
なんか格言を一個言ってくれて。
言ってね。こう
ね、格言じゃないけど、なんだっけ、サンドイッチの中に、キュウリがなんかとか言ってるやつありましたじゃないですか。
ありましたね、はい。
何言うとか全然わかんないんですけどね。
はい。
なんかね。
まあ、そんなもんでしょうね。
あの人本当に。
ええ。という感じでいきます。ポチ。ケイさん。サンダース全員出ましたね。
出ましたね。
僕、ケイさん結構でも好きですよ。
ノリのいいキャラクターです、ね。
うん。
ノリはいいですね。
私、すごくフェアプレイ精神乗っ取ってる人なんで、相手のこと絶対悪く言わないし、そういうところはすごく好きでしたけどね。
なんかこう、あれもあれで、
うん。
なんか、スポーツマンシップというか、まあ、ダージリンとは違う形で、
うん。
戦車道をやってるんですよね。
うんうんうんうん。 そうですね。じゃあ。
だから、数もちゃんと揃えてくるし。
そうそう。だから、一番最初に戦車道とはこういうものであるっていうのを、ダージリンよりもはっきり見せたのは僕は経緯かなと思ってるところが、強くあって。
なんかね、劇場版でも、
うん。
非常にこの、重要な役回りで、
うん。
お笑いを救ってくれじゃないですか。
うんうんうんうん。
ああいうところも、この、さらっとやってきて、こう。
それをしてあげるのが当たり前なのよというスタンスっていうのかな。
うん。
それ、ああいうところはすごく僕好きでしたね。
そうね。
はい。そんな感じですかね。はい、次行きます。
はいはい。
はい、次は、ポチ。これはあんまり僕は語ることがないな。蝶の網。
おー。ほうほうほうほう。
わかります？どなたかは。
わかりますよ。あの人の、
はい。
あの人は確か、9割じゃなくて、人丸乗ってたよね。
乗ってます。はい。
あの人丸好きやんね、あの人。
そうだ、多分そうだと思いますよ。
そう。
僕は、なんか最新、これはやっぱ、中の人が椎名ヘキルさんだったっていうところにいます。
あ、そうなんすか？
そうなんです。はい。
知らなかった。
はい、次行きます。
ちょっと。あ、そうか、まあ、戦車の話はいいっすね、もう。
はい、ポチ。あ、エリカ。
おー、エリカ。
エリカ。
エリカ。
エリカは、なぜあそこまで西住殿を嫌うのか。
やっぱり逃亡兵でしたね。
なるほど。
ドイツ軍の、まあ、ドイツ軍だけじゃないけど、ドイツ軍特に、
はい。
よくほら、ネットとかでも、出回ってるじゃないですか。上から、吊るして、私は逃亡兵でした
っていう。
あれなんですよ、あれ。
見せしめ状態。
基本的に、逃げたやつに対して、寛容な心なんてものがないと思うんですよね。
なるほどね。
で、特に、官僚的というか、規則を遵守するっていう、うん、まあまあ、イメージとしてやっぱりパッと見て、黒物に見てそんな感じじゃないですか。統率が取れていて。
統率が取れていてな。
で、それを縛ってるのは規則だっていう。
うんうんうんうん、
で、それからすると、西住殿の行動っていうのは、まずもって、負けるきっかけになったのが、この、規則というか、まあまあ、破って、
うん、
勝手な行動を取って、挙句に負けて、で、その上でまたいなくなってっていう。
うん。
いなくなったと思ったら。
非常他のところで戦車道をやっとるっていう。
うん。
非常に、この、なんていうの、言うのかな。西住美穂というキャラクターにコンプレックスはあると思うんですよ。
うん。やっぱりそれは、隊長への思いが。
あるから。
うん。
だから自分が、その、なん、魔法のはっきり言って浸水者じゃないですか。
そうね。
すごく浸水してるじゃないですか。それに対しての、妹である、西住美穂も同じく西住流っていうものを継いでいくものやし、黒物に峰を率いていく。言ったら、右腕になる存在に、私は左腕になろうと思ってたところを裏切られたっていう思いはすごく強いかもしれないですよね、この子。
そうね。
うん。なんか、そのね、すごく、だからこその憎しみの、セリフの数々なのかしらっていうところは、あって、ほんで劇場版で、エリカ頼むって、真帆さんが言って、了解です、隊長って言った時に、僕はキュンときましたね。
うん。
うん。
エリカはね、劇場版では、何回も心底落ち込んだ顔するんですよね。
そうです、そうです。
特にね、あそこ、ブリーティングの、
作戦どこだ
会議の画面、うん、シーンで、
うん、
作
戦名のとこじゃないですか。
そうそう。何その、なんかこう気合の入らないみたいな、気の抜けたようなみたいなことを、嫌味を言ったら、
うん、
それがいい、それでいこうって言われて、
うん、
ガーンみたいな顔する、う
ん。めっちゃシュンってするんよね。
そう。そう、なんかこう、なんか無視されたりとかしてて。
そうそうそうそうそうそう。やっぱり妹さんのことがみたいな感じになっていってるエリカがすごくあって。
すごくがっかりしてる。
がっかりしてるっていう。うん。だから、まあ、目の前でまた妹のことを見と、それでも認めてるおね、真帆さんのことを見て、ショック受けてんだろうなっていうのもすごくあったんだろうね。うん、それが最後、任せられたっていうところで、パッと明るく、泣きそうな顔しながら、笑顔になるっていうところが、この子の萌えポイントではないかと 私もすごく思うんですけどね。そういう意見、まだ結構多いみたいです、エリカに関しては。
なんかね、出番の少なさに、この、比例せず人気が、
そうですね。
高いという。
うん。意外と、いじられキャラでもありますけどね。
なんかビジュアルがね、結構黒森峰らしくて、僕
好きなんですよね。そうやね。そうやね。うん、すごくね、もうガルパンってその辺考えてあるよね。それぞれの、キャラクターのビジュアルイメージだけであそこの高校、あそこの学園って分かるように作ってあるっていうのかな。うん、部分があるなというのを感じたりもするけれども。さあ、では次行きます。
はいはい。
カバさんチーム。
あ、チームできた。
はい。
チームできたね。
カバさんですよ。
カバさん。カバさんね。
カバさん。うん。あれですね、カエサルがいるとこですね。
うん。
ソウルネームで住んでらっしゃるっていうところが、僕 OVA で笑ったんですけど。
なんかね、
はい。
それはそれで、すごいことになってますね。
実は OVA はこの人たちの話でもあるっていうところがポイントですね。アンチ予選は。特にカエサルですかね。
そうね、カエサル。カエサル。でもね、カエサルは、あ、このちなみにカバさんチームの人たちってのは、はい、本作の、制作人の名前を取ってるみたいで。
あ、そうなんだ。
カエサルは鈴木さんなんですけど。鈴木さんは、はい、鈴木さんなんですよね。
あ、鈴木さんなんだ。
そうなんですよね。
なるほど。へぇ、
だから、他にも、野上さん、野上さんいるんですよ、野上さん。
ああ、そう
か。俺は野上さん。
俺は野上さんや。ほんまや。ほんまやわ。
そうなんですよ。ねえ。
あ、そうか。
だから、彼ら、彼女たちのうんちくは、彼らのうんちくでもあるはず。
めんどくさいんやろな、きっと。
そう。だから、今ちょっと僕、パッと思い浮かばないんですけど、
はい。
途中で、劇場版の中で、なんか、軍事将棋してるじゃないですか。
はい、軍事将棋してました、してました。
あれ、誰と誰がやってたかな。
ね。
鈴木さんと野上さんがしとったんだろうかとか。
ね、どうやったかな。どうだろうな。ちょっと覚えてねえな、そこまでは。
でもね、なんでこの人たちが、戦車に乗ってるのが謎ですよね。とりあえず戦車に乗れそうなのっていうか、戦車が好きそうなのは、この、エルヴィン。
エルヴィンはまあ乗るよね。
これロンメルだからね。
うん。この人は乗るよね。
ビジュアル的にも、見ての通り。
そうですね。黒森峰には行けない、乗りの人やからね、ただね、この人ね。
そうね。
うん。
だから、あれの、他の人たちは、ね、六門線がおったりとか。
そうですね。
まあまあ、オリオがおったりとか。
そうですね。
ねえ、カエサル。カエサルなんてね、無駄ですよね。無駄な知識ですよね。
そう。
彼女の知識って。あのチームの中でしか、彼女は、活躍できないのに。
さらに言うと、どっちか言ったら、戦車長とかそういうのなんじゃないじゃないですか、彼女は。弾入れる方じゃないですか。装填手じゃないですか。
全く無駄ですね。
ね、あそこ、すごく、OVA 版のスポコンシーンで好きなんですけど、僕、彼女がこう、装填してフラフラになってるところ。
ね、だから、すごい、戦士に詳しいんだ。もしかしたら、すごく、戦術得意なのかもしれないのに。
そうかもしれないね。だから、もし、ずっと続きがあるならば、そういう部分を見せてくる可能性っていうのはあるかもしれないね。カエサルに関してはね。
ね
え。なるほど。まあ、そんなところかな。カバさんチーム。じゃあ次行きます。
はいはい。
ポン。ペパロニ、大好きです。
あ、ペパロニ。
大好きです。
あは。
もうめっちゃ好きなんですよ、僕。
何が好きっすか？
友達になりたいんですよね。
なるほどね。
あの子、なんかめっちゃ。めっちゃええ子じゃないですか。あんまり何も考えてない。
言った鼻から忘れるタイプ。
そう。もう、まさしく鳥頭じゃん、この子っていう感じの。
わーって言ってやってきて。
そう。
あだこだって言ってるんだけど。
そう。
なんでそれ言ってたんだ
ろう。何しに来たのって言ったら、なんだっけ、忘れちまいましたよ、姉さんって言ってるそうな感じじゃない、この子。
まず、とりあえず腹減ったから飯食おうって。
そう。なんかそういうところがすごい好きですね、僕は。
うん。そうね。 いやー、いや、好きな食べ物、ナポリタン当たり前だね。
当たり前だよね。
この、そのまんまっていうのが、いいね。ナポリタンが好きっていう。
面白い。面白いよ。
そりゃそうなんだろうなっていう。
ですね。非常に、なんていうんですか、せっかく、ドゥーチェが考えたマカロニ作戦の全部失敗した原因もこいつですからね。
これ。
数が数えられなかったっていう。
ペパロニ副隊長だもんね。
そうですよ。
よく考えたら。
そうですよ、副隊長ですよ。だからこそ映画版でも、劇場版でも、こう、大活躍したっていう。
副隊長という、なんかこう、なんか、意識というか、感じ方は全くしないけどね。
他の連中よっぽどなんかなと思ってしまうっていうのが感じるけどね。
いやー、似たようなもんなんじゃないですか
ね。なんか
そっか。大笛見る限りでは。
そんな感じしますね。はい。はい、では次。あ、竹部沙織さん、彼氏できたんですかね？
できるわけないじゃないですか。
以上。
いやいやいやいやいや。
英語ですよね。
主要キャラだからね。
英語ですよね。
ええ子なんじゃないですか知らんけど。
でも、中入ってる人、あれですよ。鹿島と声一緒ですよ。
あ、鹿島。
そうですよ。かやのさんですよ。
あー、鹿島は、まあ、や、鹿島なんて前に言うけどね。でも、鹿島ね。
はい。
なんか、セリフ語尾がうふふって笑うんですよね。
なるほど。
あんなうふふって笑われたらたまらんわ、ほんま。ええ。思うんですけど。
でも、あれ
竹部さんね、メガネっ子ですよ。
そうですよ。メガネをかける、スチャッとかけるシーンあるじゃないですか。赤いメガネで、それもね。
あれね、僕が、
はい、
常々口を酸っぱくして言ってる、
ええ、
メガネは似合ってないと意味がないっていう、
ええ、
ところから行くと、
ええ、
彼女のメガネは、完璧ですよね。
完璧でした。
ようにあれですよ、あれ。ああいうことなんですよ。
なるほど。でも、この子って意外と完璧超人ですよね。
できないことってそんなにないのか
な？ないのよね。
彼しかできないことくらい。
そう、そこだけですよね。
あれは多分、ままずっとできないで、
うん、
ああいうキャラで、こう、人生を送っていくんだろうなっていうのが。うん、
アマチュア無線のあれって結構面倒見がいいっていうのか、まあ、ボコミュージアムで、西住美穂に弾いてた、一番弾いてた人はこの人ですけど。
いや、意外と常識人だからね。
そう、常識人なんですよ。だから、そう思います。
そうそうそう。だからね、料理も作れるしね。
はい。そうですよ。だから、まあ、その料理を作れるっていうスタイルが、その通信者合ってるんじゃないかっていう美穂の判断につながっていくっていう。で、そこから通信手やるんやったらアマチュア無線の資格取ろうってするところとかっていうのもすごく、うん、あ、ええ子やな、この子っていうのが滲み出てる子の一人かなと僕は思うんですけど。
戦車もね、ちゃんとなんていうの、
あ、そうそう、勉強してる。
戦車メモ？
そうそう。
メモ書いてね。
そうそう、ちゃんと自分でね、ノートに書いて作ってあるんだよね。
そうなんですよね。
そうそう。それを空で全部言える秋山さんっていう化け物がこのチームにいるわけなんです。はい、次。ポチ。あ、ももちゃん。
おぉ。
かわいいですよね。
あ、これで生徒が揃いましたね。
生徒が揃いましたね。
ももちゃんは、ももちゃんはね、意外と、
はい。そうなんですよ。脆いんですよ、この子。
劇場版で、椅子を引くシーンが僕好きでね。なんかこう、苦労人の生徒会の、二人に、まあ、二人はわからんけど、まあ、すごく苦労してるであろう、おもちゃんの、象徴するかのように、
そうなんだよね。
すべてを背負ってリアカー引くっていう。
リアカー引くっていう。二宮金次郎像のみたいな、ちょうちんあんこうのな。
なんだこれと思って、あれだよ、おもちゃんが。二宮金次郎像に、あんこう、ちょうちんあんこうついてるぞと思って、チカチカチカってつく。
ひどいよなぁと思って。
うん、
そう。あそこのシーン、あんだけの椅子を引っ張ってれるっていうシーンはね、すごく考えさせられるものがありましたね、僕は。ももちゃんが背負ってるものなんだろうな、って思って。
そう、もう、そう、背中じゃないけど、まあ、すべてをこう、背負うねんけども、背負いきれずに、雪崩起こして、埋まるっていうね。
で、埋まって、もう、も う埋まったら、絶対埋まったら一人で泣いてたと思うんですよ、彼女は。
そうやね。
もうほぼ一人で泣いてるところに現れる会長っていうところで、席がもう決壊するんですよね、彼女の中の。それが、ももちゃんちょっと黙ってて、ゆずちゃんのセリフにつながるっていう。まあ、もともと1年生の時にはメガネをかけてなかったっていうのがね。うん。だからあのメガネはどのあたりでかけたのかっていうところも、このももちゃんのアイデンティティの部分なのかなっていう、弱さ脆さっていうのを実は隠してるんじゃないかっていうのを唱えてた人も多いですよ。
うん。なるほどね。うん。メガネはそういう、
そうそうですね。フィルターを自分の中でつけたんじゃないかっていう。そうそう。だからあれビビってるから頭外すんよね、命中させんの。この子多分。
そうね。
そう思うわ。はい。というわけで、ももちゃんでした。あ、富蔵さんから、リクエストみたいに来てたんで、KV2 の登場兵。
それ出たらどうしたらいいねってやったやつね。
そうですね。あれ、ズーズー弁でしたよね。
ズーズー弁だったね。あれ、
ブラウダの子たちですけどね。
名前これでよかったっけ？だ。
重くそ発酵ダサのネタをやってんねやろうなって僕思いながら見てましたよ、映画の。あそこで。もともとそれを言うたんはもうカチューシャでしたから、203コースとか不吉なことを言うたんは。それの撤退戦をやってて、まあ、発酵ダサあたりのネタになってんねやろな、この辺はと思いながら僕見てたところがあったんだけれど。うん、まあ、規制になっていった子たちですけども、カチューシャの。
いやー、そうね、そうですよ。
あそこ僕、
ね、
あそこ僕、あ暑か、プラウダやっぱ暑いなと思いましたね、僕ね。
うん、まあ、なんていうか、忠誠心が強いチームですよね、ねプラウダ高校って、ね。
そう思います、も
う。伊達にこの、優勝する学校じゃないという。
うんうんうん、そういうことだね。そんな感じがします。
こういうとこなんだろうね。
はい。
でも、なんかこう、すごいね、ちっちゃな体で、頑張るねっていう。そうそうそう。球のでかさが際立つよっていう。
際立つよね。あのごっつい戦車に、みたいな。
そう、ゴリゴリ打っとったからね。
そうそうそう。そこにまたなんかいろいろと、セリフ喋られた瞬間に俺笑ってしもたからな。
何がすか？
まさか東北弁使うとは思ってへんから。
ああ。
うん。この子らは笑ってしまいました、私。はい。
あんなに雪が似合う人たちはいない。
いないですよね。だからプラウダ高校なのかってちょっとつくづく思った子たちでもありました。では行きます。ポン。アンチョビ。
アンチョビ。
アンチョビ。ドゥーチェですよ、ドゥーチェ。
アンチョビはね、
はい。
アンチョビは、なんかこう、なんていうのかな、見れば見るほど好きになるね。なんか、
なんだろうね。それすごくわかる。
味がある。
味あるよね、あの子。ほんで、キャラデザーを担当されてるね。杉本さんが、アンチョビってすごく表情がなかったんですよって。っていうのはテレビシリーズの方では負けましたっていう、カットだけで出てきたと。いわゆる止め絵が多かったと。うん、負けたとこの顔しか出てないと。ほんで OVA も、どっちかというと、どっちか大笑いの方の話をずっとしながらになるんで、きちんとこの戦闘シーンのところを欠けてないかったと、表情が、
うん。
表情が少なかったんで、劇場版はちょっとこだわって、アンチョビは表情をもっと成長させたいなと思って作った部分があったらしくって。
ああ、なるほどね。
だからすごく人気が、こう、劇場版でも受けてたんがすごく嬉しかったみたいですよ。うん、すごくその、テレビシリーズからずっと成長、一番成長してきたキャラじゃないかっていうふうに言ってありましたか。
ああ、
うん。
そうですね。この、確かに動きは、あるね。なんかこう、彼女の姿を画面の中に探したくなる。なんか、あれとエリカの顔が気になるね。
なるほど。
今どんな顔してるんやろう。だからその作戦会議の場面とか、あの後のこのいろんなところで出てくる場面とかでも、すごく気になって、
なるほど。
あの、特に人数が多いシーンとかで、
うん、
探しちゃうんですよね。だからすごい可愛らしいし。
可愛いですね。
だ表情が、本当はあの、うん、はっきりと分かりやすく。
あの、超素直じゃないですか。
出てるんで。
もう、本当、いわゆるノリと勢いだけを代表する学校のトップですから、うん、自分でノリと勢いのアンツ用だって言うたっていうところもちょっと笑ってしまったんやけど、ノリと勢いだけと言わせないって言ってたのに、まあでも本当大活躍やったら僕は良かったなと思います、劇場版。
そうね、だから、小さい戦車でも活躍できるんだ
って。そう、そこですよ。やっぱり。
逆に小さいことを活かせたら、ああいうことが。
ああいうことにできるっていうね。まあ、もはや戦車の動きじゃないけどね。
まあね。
ええ。空中戦ができるからね、この子たちは。
そうですね。
もはや重力すらあれへんと。重力を超越したところにドゥーチを行ってしまったと思いながら僕は見てましたけれど。
ね、あの、エンディングの。
はい。
そう。楽しそうに歌いながら帰るシーンが。
三人で帰るシーン。もう、あれ、かわいいよね。
あれ、かわいいな。
かわいいよね。もう、三人ともかわいいって俺思いながら、いつもね、ルンルンですよ、あのシーン。
あれを見ると、
はい。
やっぱりこの、一番入りたい高校ならここだろうな。
ここだろうなって思うよね。もう、わかるわかる。うん。
そうですね。そうね。
まあ、そんな感じで、もうすぐ1時間なんだけど、どうします？あと17個残ってるんですけど。やります。
全部やるかどうするか。
もう一回だけ撮ろうか。
はい。
はい。